ます。よーい、スタート。はい、
はい、始まりました。後半です。
いやーねー。
はい。
映画ってこういうもんじゃないかなっていうのを見たんすよ。
お？
本当に。
はい。
映画。次。
うん。
はい。
これね。
はい。
セルビア、クロアチアの映画です。
クロアチア。
クロアチア？
うん。セルビア、クロアチアの共同。
セルビア、クロアチアの共
同。どの辺かもちょっとよくわかんないですよね。
セルビア、クロア、クロアチアは聞いたる。セルビアとか。
はい、はい、はい。
国なのか、都市なのか分かんない
よね。セルビア、モンテネグスラビアとかあの辺ですよね。
セルビア、モンテネグ
すげえややこしいところですよ、
多分。うん、あの名前が結構変わるんですよね。はい。東欧ですよね。
めっちゃよかった。
西ヨーロッパ。
はい。
よかった。
鉄道運転士の花束って言うんですけど。
ほう。
なんすか、そのなんか。
まず、普通だと見に行かない。
映像コマンに似合わない
タイトル。らしからぬ。
鉄道運転士の花束。
絶対ヒューマンドラマでしょ。うん、
鉄道運転士の死体とかじゃないんですね。
ですね、
はい、
題名からすると、
はい、
ちょっと文芸寄りのヒューマンドリマ、はいはい、ドラマかなと思うじゃない、
はい、そう思います、そう思います、
は
い、
ね、
はい、文芸寄り。
あの、まあ、鉄道運転士が、まあ、いるんですけど、
はいはいはい、
まず鉄道運転士は、5人引かないと、一人前になれないって
。どういうこと？全然意味がわかんないです。
もう5人引かない、5人を、あの、列車、こう、線路でこう引かないと。
人身事故。
人身事故を引かない。
引かないから。
運芸じゃないですか、だってあれ。
引かないと、
ダメ。
一人前にならないっていう。ね、
はい。はい。
そこのコメディですよ。ちなみに、
はい、
取材した時に、鉄道運転士みんなに、こういう映画作るけど、
はい、
いいかって、了承を得てます。
はい。
で、コメディ、こんな上質なコメディあるのかと。
ほう。
本当に。
全然話が見えてこないんですけど。
文芸寄りのヒューマンではなく。
ないです。
コメディなんです
か？コメディです。
へー。
ヒューマンコメディです、ね。
どうやって弾かないようにするかなんですか、これ。じゃなくて、どうやって弾くようにするか。
ですね。
はい。
まあ、まあ、5人弾かないと、一人前になれないっていうのは、まあまあ、鉄道のあれであるんですけど、
はい。はい、
実はこの主役のおじいさん、おじいさん、おじいさんか、まあ、はい、まあまあもう定年が近い、うん、おじいさんなんですが、はい、20代の頃に、
はい、
はーって大好きなハニーが、
はい、
はーってやった時に、
はい、
引かれて死んじゃったんですよね、ハニーが。
めっちゃ心に傷を負うやつじゃないですか。
自分が運転する電車で
じゃない、隣で。
あ、隣で。
隣で、はーってやったのよ。
はい。
ふわってやったの。そしたらバーンって電車来ちゃって、別の。
笑えないでしょ、それ。
いや、それだって仕事辞めるレベルですよ、だって。
ね、それで、
彼女がそれで死んじゃったんですか。
う
ん、
で、やったら、あーって言って、もうなんか、どういう風に生きていけばいいのかな、みたいなで、運転してたら、
あるでしょ、
線路に小さい子供が歩ってるの。
ほう。
は
で、それを拾って、
はい、
自分の息子にして、運転手にするんだけど、
ほうほう、
それに関わる人たちがみんな鉄道関係なわけよ。
はいはいはいはいはい、
ミルクホールの芝見てるみたいなんで、
ね、どういうこと
ですか？
ギャグで突っ走ってって、
はいはいはい、
最後には全員でもう面白くした時に向こうにちょっと感動があるってやつ、
そのパターン、ね、
でしょ、
いつものパターン
それなんですよ、それそれ、うまいなと思って。
ということはちょっと待ってください、
うん、
その鉄道運転士の花束を作って、うん、ている監督なのか、
うん、
スタッフなのかがミルクホールの芝居を見てるってことですか、
うん、お忍びで来て見てます、
ね、絶対見てね。
セルビアの人来たかな、
外人に、ね、いたような記憶があんまないですね。
すごい笑っちゃうのがあのその線路にいた子供を育てて、
はいはい、
そいつもやっぱお父さんの、ね、背中見てるから、うん、鉄道運転手になりたいっつうの。
ああ、まあ、それはいいじゃないですか。
お父さんはいい、ね、ダメだっつうわけ。
まあまあまあまあ、まあ
で。その葛藤があって、運転手になるんですけど、なかなか引けないわけよ。
いや、引っかけない
で。引っかけない。
引く前提で運転してないです。
それで、気がついたらノイローゼになっちゃうわけ。ノイローゼになっちゃうわけ。そういうコメディもあるわけよ。
全然、どこが笑うのポイントが全然もう見えてこないですよ、だから。
いや、今笑ってるじゃないですか。
いや、笑いましたけど。
それそれ。で、またね、隣のおばちゃんとかがね、いいの。
はい、ああ、そう。
で、隣のおばちゃんの、いいおばちゃんが、なんで、もうね、鉄道関係の人は、鉄道の車両を買って、そこに住んでんだよね。
え？
家にして、好きだから。
渋谷駅の前にあるやつみたいな。
そうそう、ああいうのを個人的に買って、
それはその人だからでしょ。鉄道運転士の人は全部がそうってわけじゃないじゃないですか。
じゃないんですけど、
その人は、
その人は、あの、それで住んでるんですけど、ちゃんとその人たちのバックボーンも見えて、
もう、
だって、あの、おばちゃんが、お前、これ食ってけよみたいな田舎のね、はい、おばちゃんいるじゃない。
はい、
でも実は若い頃はなんとかなんとかがあったとか、ね。
はいはいはい、
あ、そうなんだとかはあるんだけど、その、全然すごいコメディですね。
あー。
なんかね、4日目だ見て。
なんかもうね、鉄道運転士の花束っていうタイトルからも、うん、
タイトルからしてね。
もう、有楽町で、
うん、
なんかマダムが昼下がりに見てそうなやつじゃないですか。
うん。
はいはいはい、
でも全然そういうことじゃないって
ことじゃない。
シネシャンテ系ね。
シネシャンテ、は
い、あの、退屈なシーンなんかないです。
でもこの右下のこの受賞歴みたいなやつ見るとやっぱね、文芸作品なのかなと思いますよね、やっぱね。
で、
こんだけずらっと。
はい、セルビア、クロアチアの映画ってさ、はい、今まで出会ってないでしょ。
確かに、思いつかないですね、ちょっと。
うん、まあ、まあ、
たぶん、まあ、民族問題のやつは俺なんか見たことない。
うん、そうなるわけよ。あと、ロードムービーとかさ、
はいはいはいはい、
本当にあの、
ちゃんとしたドラマは見たことないかもしれない、
ね。俺もちょっと怖かったの、見に行くときに、
うん。
もうその、どうしよう、そのすんげえずっと歩ってる、電車動いてるだけのシーンだったらどうしようかな、みたいな。
十分ありえますよ。十分ありえますよ。
めっちゃ面白かった。
へぇー。
その、なんか、その、アクションとか、ホラーとか、この、感染家族とかすごい面白いんだけど、こういうんじゃなくて、たまにこう休憩したいなと。
箸休め的な、
うん、
はい、
あとちょっと違う次元のその世界を、う
ん、見たいなと、
あの映画にするって、
はい、
こういうすごいんだと思った、
う
ん、
お
う、うん、鉄道運転士の花束、
鉄道運転士
いつから
8月17日、はい、新宿シネマ借りてですね、
いい劇場ですよシネマ借りてはこれちょっとね、
ぜひ、
新宿駅から一番近いというい
いです、本当になんか、はい、面白かった。うん、
見たいっすね。
見たいっすね。
これ見たいっすね。
ね、まあ、今日4本、はい、4本ぐらい紹介しますけど、
はい、
最後です。
最後、
はい。
はい。お願いします。
8月9日。
8月9日。
ゴーストランドの惨劇ですね。
これはホラーでしょう。
これ後ろ見てください。
はい。
まあ、あれですね。
はい。
ある時に、引っ越すと。
はい、
引っ越しに車向かうに
新宿も引っ越すんだ、
それはまた置いといて、
あ、また置いといて、それは違う話だ
けど、それも、それも別に、ある意味ホラーなん
で、ホラーです
よ、引っ越し、引っ越し、
お母さん一人と、
はいはいはい、
あと双子の姉妹がいるんですね、
はい
はい、
でそれでねちょっと待ってくださいよ、
はい、多分姉妹
のでちょっと待ってください、ちょうどちょっとまあまあはいはい、
まあ、今読んでる
ローディング、
はい、今読んでる今あらすじ読んでる、もう、
はい、分かった、はい、双子の妹
妹、はい、
妹ね、
妹
ね、
はい、
妹はもう本が大好き、はい、で本の世界にこうずこうこれだーなって、あれがなんで会話でもあれがあのあれがあのそこで天使が出るのを見たとかそういう風な、うんうん、感じなのね、で、はい、あのお姉さんは現実的なわけよ、
はいはいはい、
ね、でこうやって車やったらキャンディーを売るワンボックスカーみたいなのが、
うん、
絵描いてある、よくほら、うん、アメリカ映画でさ、うん、この
スパルタン X みたいな
で、
ワンボックスはある
よ、抜かそうとすると、はい、なんかすごいでっかい男か女か分かんない黒い人は女の人と、男だと思うんですけど、あとすんごい太った男の人が乗ってて、乗ってるの。
はい、
こうその人がこう抜かして、こう見てるわけ、その家族を。
うん。
したら、妹がこうやっちゃうわけよ。
ああ。中指立っちゃう。
みんなこうやってんだけど、こうやっちゃうわけ。
ほう。
ファック言うだと。
うんうん。そうそうそうそう。で、
なんでいきなりファック言うするんですか。
いや、なんかちょっとね、あんの、その中で、会話の中で。
会話の中でちょっと。
うんうん、ちょっと、だから、それの妹の性格好きみたいな感じ。
まあまあまあまあ、ちょっと、うん、ちょっと反社会勢力。
で、まあ、抜かしてって、
はいはいはい、
行ったんだけど、ああ、ここ引っ越してきた家よっつって、はい、部屋の中見てみたら、はい、キャンディの車が表にツツツツ。
やべえ、ファック言うしたからすげえ切れてるじゃないですか。
で、来て、
いらっしゃいました。
二人、ガーって来るわけ、はい、ね、で、もうすんごい、お母さんボッコボコにやられてるわけよ 物理攻撃なんですか。そういう
心霊攻撃じゃないですよね。
そういう
心
霊的なやつじゃないんです、ね、これねネタバレ喋ってないですからね、
まだ
ボッコボコにやられるわけ、
はいはい、
ね、次で姉妹に行くわけよ、
はい、
姉妹キャーッとか言ったらお母さんがグーッとなって反撃するわけよ。
お母さん、はい、
で、でっかい男を仕留めるの、
はい
はい、
で妹はニューヨークに行って結婚して、うん、その惨劇を小説にしてあのベストセラーになるわけよ。で次何書こうかなと思った時に、
はい、
電話がトゥルルッとなるわけ、うん、
はいはい、
したらまだその家に住んでるお母さんと、うん、お姉さんから
お
姉さん、はい、お姉さんが電話あったわけ、
うん、はいはいはい、
来てって、
いきなり、
うん、
はい、
助けてって
ベストセラーでブイブイ言わせるわけじゃないですか。
そう、
はい、
だから助けに行かなかったって、
はいはい、
助けに行って入ったら、
入ったら
普通だったら、
う
ん、またなんかに襲われるとか、
う
ん、
そうですね、
ね、
うん、ありそうです、
チラシ見てください、
はい、
などというありきたりのホラーでは終わらないという
おお、
こっから何、こっからどうひねるんですか。まただって実はその二人が生きててとか、
うん、
また攻めてくるみたいなのはよくわかりますけど、
うん、
そうじゃないですか。
これ言えない。言えない。
キャンディの車がスーってまたなんか家の前に止まるとかそういうんじゃないですか。
このネタバラシの前まで行くと、うんうん、キャンディの車止まります。
おー、
スーッと来るんですよ。
はい、
はいはいはい。うん。スーッと来るの。
うん、
で、うん、
また、
二人が生きてて襲ってくるんですけど、などというありきたりのホラーでは終わらない。
そこまでは予想通りなんだけど、そっから先ですか。
そう、
そっから先。
へ
え、
あなたを絶望の淵に突き落とすって書いてあります。
はい、僕見てないんですけど、マーターズという、
ああ、
本当にあの身の毛もよだつ後味悪い映画を作った方のリメイクされたね、アメリカでも。マーダーズの、監督さんの作品ですね。
マーターズか。はいはい。マーターズ、サスペリアのダリオ・アルジェントも絶賛した壮絶な内容って書いてある。
うん。
はい。
で、予告編見ると、ここも、うん、あ、ダンダンダンダンって今まで僕が喋ったのをやって、はいはいはい、なんとという間に期待のオーラだなって意地が出るんですよ。
ほう。
凄惨な恐怖描写は二度と見たくないが、罠にはまったあなたは必ず二回見たくない。
どっちなんだよ。
どっちなん
だ。どっちなんだよ。
どっちだ。二度と見たくないって言ったのに、どっちなんだよ、これ。
で、
狂気の迷宮。
まあまあ、これがね、これが分かったときは、
はい、
あ、この手で来たのかってなるのね。
は
あ、ね、はいはい、あ、この手で来たんだなって言って、この後どうなるんだろうと思ったら、ちゃんと丁寧に作ったのさ、その後も。
これだって、あれじゃないですか、その、なんだ、その、キャンディー屋の二人が実は、おかんとお姉ちゃんだったとか、そういうことなんじゃないですか、その後を継いで。
あ、違います。
ああ、今、変な間が、変な間があ
った。当てちゃったら、ちょっとまたそれもまずいし。
違います。
違う、そういうことじゃない。
はい。はい、
こういうこと。
はい。特殊なことではないです。
それはそう
だ。特殊なことではないんだけど、これを見に行くだけでも、こう作り、丁寧に作ってあるのよ、ね。
へ
ぇ B 級作品なんだけど。
はい。とりあえず、うん、ありきたりのホラーでは終わらない
と。そう。で、B 級って一言で言えない。ちゃんと作ってあるから。
うん。
うん、ここでなんでこんなになるんだみたいなのは、あんまないんで。
へ
ぇ、うん、で、ちゃんと嫌な思いとか痛い思いとかもさせるし、
うん、
で最後はちゃんと救って終わるんで、
あ、
うん、なんかこう面白かったな、うん、で実は正直そのミニシアター系ばっかり見に行ったんですけど、
はい、
全部面白かったんだよね。
ミニシアターは間違いないってことじゃないですか、
うん、
ほぼ
いや、きっと、こういう、ミルク放送局とか聞いてる人は見ないと思うんだけど、
はい、
サマーフィーリングっていうやつあるんだけど、その次の作品で、東京、アマンダと僕っていう、
はい、
それも公開されるんですよ、
はいはい。
連続で公開されるんですけど、はいはい、サマーフィーリングは、喪失と再生。急に彼女が死んじゃって、
うん、
そっから立ち直るまで、 3年かかると。
うーん、
それで3都市をそのいろいろ仕事で回ってっていうんで、その土地に土地と一緒に生きてるその青年の描写がすごいいいわけ。
へえ、はあ、じゃあもうダークフェニックスとかじゃ見れないなに
ホントね、ホントに、
はい、
あの俺本当にあのマイマックスでちゃんとお金払って行きました。
いやいやいやいや、
は
い、
で、はいはい、でそれなりに楽しむことは楽しむんですけど、はい、何回これ見せてくれんだと
何回こすってんだこの映画
で。本当にで面白いが面白いんだけど、やっぱりその映画がシステムが大きくなっちゃうとやっぱり監督の持ち味がちょっと薄れちゃうかなみたいな。
どうしてもね、
うん、うんうん。でも僕はあのつまんなかったわけじゃないの、ダークフェニックスは、うん、他も MIB も、
うん、
だからまあいいんだけど、
でも違う、違う、違うなってことですね。
でもちょっとやっぱりお腹いっぱいになっちゃう時もあるかなと。
それけどどうなんですか、世間ではそれつまらないっていうい
やいや正直つま楽しんでんのようん、こうやってくれたのねっていう、
なるほどね、なるほどね、
はいはい、うん、っていう、はい、そういうなんだけど、いやダークフェニックスは俺はあの普通に楽しみました。
楽し
みね。でも人の進み方は分かりません。
でもサマーフィーリング比べたら
ちょっとワンランクして落ちる。
いやいいじゃないですか、素直に行きましょう、素直に行きましょう。
なんつうのかな、いやでもダークフェニックスは超娯楽対策じゃないですか。
はいはいはい、
ジャンル違いますよね。
まあまあまあね、
うん、でなんか映画をねこう作る
のが、まあ、いや難しいですよ。だからその、うん、別にねどうこう言うつもりもないですけど、
うん、
じゃあやっぱり東宝シネマスとかでやってるような大きい映画って、
うん、
主語をどこにするかだと思うですよ、
うん、
主語、
うん、
はい、で結局誰が見るかってことを想定してやっぱり作んないといけないと思うんで、やっぱり、
はいはいはい、
あの子供からおじいちゃんおばあちゃんまで見て、うん、みんな笑顔で映画館を出ていくっていうこと以上の幸せはないっていう考え方、俺それ素晴らしいなことだとは思うんです、うんうんうん、一方、はい、一方ですよ、ゴーストランドの惨劇なんか、これだってちっちゃいお子さんとか見に行かせらんないやつでしょ。
ですね、ええ、人生変わります
だからそういうのダメな、
トラウマ級のやつ
だから方向性が違うから一概にどうとは言えないとは思うんですけど、
うん、
ただ一個人として、冷蔵庫前一個人として最高に楽しかったってことでいいですか。
最高に興奮しちゃった
は
あ、最高に興奮しちゃった。であんまりこれに期待しないで、こうやってもホラーで終わらないで、
はい、
あ、これ、これ持ってきたのかと。
はいはいはい。
はいはいはい。
ね、
でもそっから先も
そっから先もちゃんときっちり作ってるんで、
はい、
楽しかったですね。
うん、
あと、あんまりあの作品に完璧求めないで。
まあまあ、そりゃそうです。
キングダムって監督の意思ないじゃない。
ないないない。
うん、かわいそうに思っちゃったもん
ね。いいっすね、いいっすねって食べてたけど。
うんうん、はい、そんな感じかな
ぁ。はい。
ねえ、こんなの見てきちゃったけど、
それどうなったんですか。
アルキメデスの対戦。今やってます。
ザキヤマ。
7月26日。7月夏映画ですよ。
夏、はい。
あのザキヤマが戦艦ヤマトを描く。これはもう、ね。
うん。
ザキヤマが。
ザキヤマが菅田将暉がなんか計算してました。
バトルシップの匂いがしますね。
一生懸命計算しましたよ、これ、
はい、はい。
これはっていうふうに私のメガネが動きましたけど。
はい、これはですよ。
はい。
あのですね。まあ、これネタバレじゃない、ネタバレなんなんないと思うんだけど、オープニングの、
はい、
あの、ヤマト、
はい、
戦艦ヤマトが
沈没するんですよね。そのシーンを、
それは事実、
まあまあ史実
ありますね。永遠でやるんですよ。
はいはい。
それが見応えあるんですね、すごく。
ああ、なるほど。オープニングの
オープニング
のヤマトか、
ヤマトが
沈没するシーンが、
沈没シーンが
見応えがある、
あるとか、あのあれですよ。彼誰だっけ、山崎くん、
あれか、
VFX ね、山崎、山崎、
ザキヤマ、ザキヤマ、
ザキヤマ監督の
山崎、
は
い、第一人者です。
そのオープニングこれでいくぞっていう、
いや、まあそれはいい、それは素晴らしい、
気持ちガーンとくるわけですよ。
はいはいはい、はい、
そっから10年前に遡ります、
はい、ああ、最初にクライマックスを持ってきたっていう、
はい、
ああ、いいじゃないですか、
はい、それから池井戸作品になりますね
池井戸作品
はい、
みんなで頑張ろう系、
いや、敵がいて、
はい、
はい、であの自分たちの、あのまあまあこれ、まあ、大丈夫だと思うんだけど、山本五十六側は空母を作った方がいいと、
はいはい、はいはいはいはい、そうですね、あ
のこれを作る10年前ね、
五十六町側はね、
空母部隊の方が戦艦じゃなくて、
そうそう空母、そう、まあそういうね、
そういう思想ですよ、
そうでしょ、
はい、そうですそうです、
で逆側は、はい、まあ、漫画原作なんで、うん、あの出てない人も出てるんですよ、うん、事実ない、は戦艦作って、はい、敵国ビビらすのが一番だと、
対艦巨砲主義だと、ま
あ、そう、
それはそれ、それはそれ、はい、
ね、で、
はい、
見積もり出すわけ、
はい、見積もり、はい、
見積もり出すわけ、
はい、アイミスとるんですね、
したら
戦艦か空母
の、そう、空母のね、イソル側は真面目ちゃんだから、はい、普通に出すわけよ、はい、作る側、はい、作るね、はい、でもうこっちは頭がいいから、はい、造船会社とかを、はいはいはい、に、他のも頼むから、ちょっとこれ。
な、そのバーター的な。
もう安
バーター的な。
インクルでね。インクルで、
インクルで。
信じら、
ブロスでシクヨロちゃんと。
信じられないぐらいの安値で来るわけ。
はいはいはい。
ああ、ヤマトが。
そうすると、
はい、
負けちゃうわけじゃないですか。
そりゃそうですよね。
ね、
うん、それはお金出す方も。
そう。
心情はわかるけど、こんだけ安かったらこっちで行くかってなりますよね。
そうそう。で、はい、それで、でも本当におかしいと、
うん、
もう分かるわけじゃないですか、
はい、
あんなんで戦艦作れないと、
うんうん、
言ってる大戦艦、
うん、
ほんで大和級の作るんですから、
はいはい、
だから見積もりがおかしいっていうのを出そうと、
うん、
それおかしいっていうんだったら見積もり出してみろよって言うんですよ向こうが、
うん、
この見積もりがおかしいっていう証拠を見せろ、う
ん、論拠を出せ
と。ヤマトの見積もりがおかしいってこと
ですか。ヤマトっていう名前はないんですよ、まだ。
まだ。
大戦艦っていう。
うん
う
ん、ね、心臓戦艦のね。
そうそう。ヤマトの見積もりこれおかしいんじゃないかってことを。
うん。じゃあ出してみるよ。
うん、はい。
ね、うん、でもその、いろいろその、議長とかも、もうちょっと声かけて丸め込んでるんで。
はい。
もう不利なんです。でも、見積もりが完全におかしいっていうのを立証すれば、
はい、
勝てるわけ。
はいはい、
空母ができるわけよ、
はいはいはい、うん、そうですね、
うん、そこで会計とかやってる人もいるんですけど、
はい、
1週間、うん、1週間後にそのもう一回会議があると、
うん、
そこで決めますという、
うん、はいはいはい、
1週間できるかって言った、
うん、
到底無理ですと、
うん、
ね、でそこに、
はい、
帝大を中退した、はい、数学の天才がいると、
ほう、
それが須田雅貴君なんですけど、
はい、
架空の人物ですよ、
ああ
、に頼むんです、
うん、
1週間で見積もり出してくれと、
ほう、
その大戦艦の見積もりが間違ってるのを出してくれと、
うん、
出すんですね、言うんですよ、
はいはいはい、山本五十六が、
はい、
その天才に発注すると、
そう、しかし、
はい、
人件費、
はい、
材料費、すべて分かりません。
うん、まあそうです。
まあまあまあまあ。
で、造船関係にも全部こう言って、うん、絶対教えるなと。
はいはいはいはい。
そっから彼は、見積もりを出していくと。
ほう。
でもバーターで安くしてるんですよね、そもそもね。
だからバーターはいけないわけですよ。
いや、ダメなんですけど、でもそれでできるっつってんですか、できちゃうんじゃないですか、だって。
でも、その、天才が、計算するには、
うん、
そんな大砲をね、
うんうん、
撃ったら船沈みますよ。
そういう事件だ。そもそも物がちゃんとできないんじゃないか、
うん、そうそうそう、
欠陥の
そこもついてくるわけ。
はいはいはい、まあ、そのバーターでね、実際安くできて物はいいよってことじゃなくて、
うん、そうそうそうそうそう、
それ以上に
根本的にもう、もう見せかけ、
うん、
の戦艦作ろうとしてるから、
求めてるスペックのものが仕上がってくるか、
そうそうそうそうそう、
そうじゃないんだよっていうことを作るため、
うん、大砲もガーンってあったら向こうビビるでしょみたいな、
はいはいはい、
それはできる、そういうのもちゃんと計算できするわけよ、
うん、
いやでもヤマトの見積もりはできないな、なかなか、
あ、でもその時ヤマトっていう
名前はないんで、
はいはいは
い、
で、どうなっていくかっていうんで、
じゃあちゃんとして、ああ、そっか。
うん。
でも結局、ヤマトは作られるわけですよね。
まあね。
ということは何があったのかっていうことになってくるじゃないです か。
そこはね。
それが面白さのところか。
そこがね、
はい、
やっぱり、
はい、
まあ、ダメだーいいぞーダメだーいいぞーダメだーいいぞーつって、
はい、
最後に、
はい、
あれなんですけど、 実はこうなんだよと。そうなんすかと。
ちょっとふわっとしてますけど。
そうなんだよ。
そうなんすね。そう。
はい、
で、ヤマトができるっていう。だから、そのヤマトができる意味。
うん、
もうそれが独自なのか歴史的にね、まあ、架空のことなんだけど、うん、そういうふうに思ってる人がいるのかっていう、そういうなんかメッセージも あると思う。
あ、でもちょっと面白そうですね、
うんうん、でもあまりにも池井戸作品になっちゃってるんで、うん、そのやり取りの、
うん、
だからそこがちょっと耐えられるかどうかだね。うん、
波動砲は出さないんですか、ヤマト。
スペースバトルシ
ップ。波動砲は。
ないんですか、波動砲。波動砲発射って言って、キムタクが言ってました。
最初の茶番に戻りますよ。でもまあ、山田監督、まあ、面白い、面白くない関係なくして、
はい、
安定感。
あ、や
ってか、
ね、
普通に作るじゃないですか。
はいはいはい。
だから、興味ある方は普通に見れると思う。
うん。
うん。
だヤマトが作られた経緯みたいなのもよくわかるってことなんですね。
わかりますね。
ああ。
うん。で、うん、そうそうそう。で、その、あまりにもヤマトがこう作られたって誇示はしてないです。
うんうんうん。
でも、
まあ、できたの架空の話っていう。
で、できたのはヤマトです。
うん。
はい。
最後に。
うん。あくまでも、そういう、こう、うん、過程があったっぽいよ、ぐらいなんですね。
うん。
多分。
で、最後に、最後の、まあ、ある言葉で、ヤマトができるっていうのは、わかります。
わかりました。
それが、
はい、
みんなに突き刺さるか。突き刺さる。でもね、
ヤマトは、
うん、
中で、アイスクリーム作れたらしい
です。そうなん
マジ？
あれ、ホテルみたいになってるらしい
です。だから、多分それ最後に言うんじゃないですか。
こんなステーキ出してたらしいです。
ヤマトはアイスクリームが作れますとか、分厚いステーキ食べれますって言って、みんなそれで。あれマジっすか。
え
そこなのネタバレ。
え
ラグジュアリー感ありますよなの。
ちょっと待ってください。はい、そこだったら、はい、山崎くん吊るし上げですだから別にね、ヤマトの機能がこうだっていうのは、はいはい、重きを置いてないです。
なるほど。
沈まないように作ってある、うん、作ってあって、
はい、
結局それがアメリカに漏れて、うん、そこばっかり攻撃されて沈んだっていう事実あるじゃないですか。はいはいはい、だからそういうのはないです、全然。
これ主題歌は、
どの主題歌気になりますね。
主題歌ないんじゃないかな。あ、主題歌あるか。
長渕さんじゃないですか。
違う、あ、違いますね。
そう、男たち。
ああ、そう
か。キュー
指導先生の、おらドドドドドドドドド
最高のシーンね。
あそこ。
でもね、山本五十六は舘ひろしさんなんですけど、
そこね、はい、予告編で。
もうね、
はい、
ザ・舘ひろしです。
山本五十六ではなく、舘ひろしが。
でも山本五十六似てます。
あ
顔が、はい。すごく。でも、ザ・舘ひろしです、ね。
あ、いいですね。ザ・舘ひろしをこの夏見たいですね。会いたいですね。
会いたい。
もしも山崎監督に一つ言うんだったら、ヤマト沈んで10年前に戻ったじゃないですか。
はい。はい。
で、また10年後になるんですけど、はい、全く変わらないんですよ。
10年前と現在が何にも変わって
ない。何も人がね、何にも変わらない。
ああ、ちょっとなんか老けてるとかそういうことじゃないんですね。
髪の毛黒くなってるとか。
そうそうそう。だからそれがちょっと
さあ、そういうことじゃないっていうんですよね。うん、
そう。ちゃんとですね、彼も国村さんも出てますんで。
出た
ー国村さんも。
純出てます。
純も出てる。
名作でしょ。
国村さんも純出てます。
はいはい。
ちょっと待って、面白かったんですかこれ。確認させてください、その最後に。今、僕は結構面白そうだなと思って。
それはもう。
ですね。
はい。
とりあえず、レズゴーさんの個人的な感想でいいです。
個人的な感想ですか、
はい、はい。
期待より上でした。
おー、じゃあいいんじゃないですか。
で、
はい、
まあ普通に。
はい。
見ました、
はい、
っていう感じです、
は
い、
スペースバトルシップヤマトよりは面白いってことですかね。あれちょっと
あれちょっとそこはちょっと
ヤ
マトまないでほ
しい。ヤマト2本目ですよこの人。
スペースバトルシップよりも、
はい、
まあとにかく普通
ちょっと
だから逃げ切ったぞ今。普通
これを見たら、はい、池井戸作品だと思う。
全然。
でしょ？
戦争も、だから永遠のゼロに続く戦争。
永遠のゼロみたいな感じかと思う。
だほぼ、ほぼ、ほぼ、あの、いける作品なんで。
ああ。
ほぼ。
ほぼ。
まあ、わざとやってんでしょうね。今流行ってますからね、
あの、うん、ね。だから、あの、ほぼいける作品なんで、でも、それはやっぱり見てると面白い。つうか、もうちょっと短くてもよかったな。
うん。2時間半ぐらい。
でも、まあまあ、ちょっと興味ある方は、ぜひ。
あ、ぜひ見たいですね。
大スクリーンで見てください。
はい。
最初のオープニングのヤマトのシーン、素晴らしいです。
へぇ、
うん、沈没シーンは。よかった。こんな感じですね。
はい。はい、ありがとうございます。
本当に。
ありがとうございます。5本、ご紹介いただきました。
5本行きました。
はい。タイトルをお伝えします、はい。ハッピーデスデイ。
ハッピーデスデイ。
ハッピーデスデイ。
ハッピーデスデイ。感染家族。
感染家族。
はい。はい、に、鉄道運転手の花束。
うん、そうそう。
はい。ですね、
はい。はい。
で、ゴーストランドの惨劇があって、
はい。
アルキメデスの対戦。
ああ、ありがとうございます。
この夏はこの5本で決まり。
この、決まり。
これ見たらね、
はい。
対策見たくなくなっちゃうと思う。
あ、そう。この5本見ちゃうと。
ななうそう。本当に。
はい。
まあでも、これやったらいいんじゃないですか。
一押しですか。
その中でもゴーストランドの惨劇が一押しと。全部、ね、全部。
全部一押しなんけど、
はい、
ハッピーですね。ほら、もう、終、もう終わっちゃってるから。
あ、まあ、まあ、確かにそ
う
です、
ね。うん、はい。ゴーストランドはまあ、ああ、こういうの見ちゃったなと思います。
あ、わかりました。
うん。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でも、じゃあ、完璧な映画はないですからね。うん。
そんな感じですよ、もう。その人それぞれのね、完璧なものがあるかもしれません。
はいはい、まあ、ゴーストランドかな、はい。ちょっと、ぜひ、
今回は、ゴーストランド、
はいはい。はい。ありがとうございます。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい。
いやいやいやいや、ありがとうございます。夏映画ご紹介していただきました。
ね、夏映画、ありがとうございました。う
ん、はい。上半期、まあ、なんだかんだで終わったと思うんですけど、
うんうん、
6月まで見た中で、ドンが一番やっぱお気に入りムービーみたいなのなんかあったりするんですか、
ね、あー、なるほどね、
はい、せっかくなので、はい、うん、
来ますね、うん、
はい、
言い出したらね、切りないかもしれないんですけど、まあちょっと軽くね、半年見直した時にちょっとこれやっぱり今年見てよかったなって改めて思うみたいな、
まあ全くちゃんまつさんとね、意見反しちゃうんですよ。
ええー。
ほう。いいですかね。
マスカレードホテルですか。
いや。反しちゃうんですけど、
はい。
グリーンブック運び屋。
ああ。
運び屋ね。
グリーンブックと運び屋。
運び屋。
運び屋の俺まだ見れてないんですよ。
え、運び屋見てないの？
運び屋僕は見ましたよ。
俺見れてない。
はい。
見てないの？
見てないです。今、目黒シネマで見れたっぽかったですけど、行けなかったですね。
はい。
いや、なんでこんなに、クリントイーストウッド年寄りじゃないですか。
うん。
はい。なんでこんなテンポ率、テンポよく作れるのかなと思っちゃって。
うん。
うん。
運び屋で、でも運び屋みんな面白いって言ってるじゃないですか。
運び屋面白い。
運び屋面白かった
し。あれ、うん、批判してなかったな。
今全く。
本当？
ええ。見てないですから、なんともないです。
本当？
いや、ただ、ゆっくり動いてる演技がずるいっていう話は聞きました、
ね。あれずるいね。あれうまいもん。
実際すげえサクサク動いてるらしく
て。すんごいサ
クサク。はい、お疲れ様です。みたいな感じで帰ってくるし。
うん。ユニバ運び屋良かったですね。
うん、グリーンブックとか相当面白いですよ、僕。
うん。だからその2つがちょっと今、はい、1位、2位かな。
ああ、いいじゃないですか。
ねえ。あと、まあ、ちゃまさんダメですけど。
はい。
アベンジャーズエンドゲーム。
ああ、まあ、ちょっとダメっていうより、見てないからね、なんとも言えない
んですよ。なんともって。だから、映画ずっとほら、手当たり次第見てるじゃないですか。
はい。
はいはい。
で、あ、よくこうやって締めくくってくれたなっていう。
うん。
なんか連続ドラマの最終回にしたらすげえいいなっていう。うん。まあよかったですね。
はい。はい。わかりました。まあまあ、それはそれはそれはそうだろうっていう気がしますけどね。
うんうんうん、う
ん。新庄さんなんか、なんですかね。
ん？今期ですか？
はい。今期というか6月ぐらいまでに見て。
6月ぐらいまでですか？だからクリード、炎の宿敵と。
ああ、クリードね。よかったね。
はい。クリードと、バジュラン行司さん。
ああ、あれもよかったね。
ん？
はい。バジュラン行司さんと小さな迷子。
はい。
ああ。
あれ面白かったね。
新庄君あれ見てないの、はい、プロメティア。
プロメア。
プロメアとか、
はい、プロメア見ました。
あと、 その前の、怪獣に育てた少年みたいなやつ。
怪獣、ああ、怪獣の子、なんだっけ、子供、なんだっけ。
ジュゴンに育てられた子供。
はいはいはい、ああ、怪獣の子供、
ね、子供とか、はいはいはいはい、あと今やってる、彼、
君と波に乗れたら。
君と波に乗れたらとか見てないのよ。
僕はその中で見たのはプロメアだけですね。
プロメアすごい評判いいっすよね。
評判いい
です
ね。
新庄クソだって
言って。あ、本当。
クソというかね、飽きちゃうんですよね。
あー、ほとんど戦闘シーンなんでしょ。
そう、なんかもう目まぐるしくぐわーぎゅーい
もー。新庄がダメだったら誰がじゃあいいんだってなってきちゃうね。
そういう好きな人は。ト
リガーのね、新庄くんのために作られたみたいな。
正直申し訳ないんですけど、こんな僕の立場から申し訳ないんですけど、あー、オタクの好きそうな映画だなって思って。
オタクが何言ってやがった
んだよ。そうなんですけど、そうなんですけど、なんかのめり込めずに、ああ、早く出たいなと思いながら、ああ、終わった、みたいな感じがちょっとしてしまって、好きな人には申し訳ないんですけど、ちょっとあんまり刺さらなかったなっていう。ガルパンの方が面白かったです。ガルパンはむっちゃ面白かったです。
ガルパン2。
その前の日に見た。
はい。そうか、
はい。そうなんです。なんか、あれも、君と波に乗れたらですけど、湯浅監督なんですね、はい、あれも僕の周りで褒めてるのは、牛田智之さんだけです。その牛田さん以外はもうみんな評価1みたいな。
何その時間の解析、牛を貼り付けの件にするみたいな
言い方。それだけじゃないんですけど、僕も時間が空いてから見に行こうかなと思ったんです、はい、でも、まあ、一応どんなもんなのかなと思って、一応なんかその時間とか、ね、タイムテーブル見る下に評価、あのレビューみたいあるじゃないですか。すっげえ低かったんで、どうしようと思って、ああ、わかったと思って、結局見れてはないんですけど、そっかと。はい。ですかね。
なるほど。
ね、
はい。
まあまあ、でももう、秋映画の試写会始まってるんで、
はいはいはい、
またバンバン見てます
ね。またじゃあバンバン見て、
まあ、
逆になんか夏終わりぐらいにまた、8月終わりぐらいにまた来てくれると嬉しいかもしれない。
そうですね。あの、天気の、
ね、
はい、の話ね、あのパンチラ問題もありますし、
はいはい、
行きましょう、
行きましょう、
はい
はい、
分かりました。
ちょっと、うん、
パンチラ問題ね、
パンチラ問題確認しないと
ですね、はい、
あとあの次は邦画見てきます、いっぱい。うん、
はい、
やっぱりね、
はい、分かりました。僕はなんだろうな、6月までだったら
何、今年伊
達天ですかね。
ですね、
タイガーなんです
けど。映画じゃねえ。
あ、まだ見てんの？
見てます。
どうでした？あの、
第一部
終わりが非常に良かった。
うん、はあ、
僕とあのうちの劇団の相原は、
相原さんはね。
相原は2人で、伊達天ファンクラブを今結成しました、2人で。
相原君に今日話しかけたらさ、すっごいなんか緊張してんだけどさ、俺に。うん。
伊達天の多分、衝撃が多分、
そんな。
非常に良かったですよ、第一部終わり。
本当、
なんかね、評判はすごい良、ね、かったって聞きますけどね。
そうですね、やっぱさ、うん、最後の方になってやっぱ話が集結してて、かあれ関東大震災の話で終わるんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、うん、でそれはあの金栗思想がどうやってみんなに救援物資を届けたかとか、
はあ、
それ走るじゃないですか。
え、
あ、なるほどなって、まあ、これは嘘ついてねえんだろうなと思ったら、はあ、よかった最後で、最後の方真ん中辺がやっぱどうしてもねたるんでたんですけど、まあちょっとね、監督もちょっとやっぱりダメだったってところもあるんですけど、
うんうんうん
う
ん、
最後の方は違う監督になって、
あ、監督変わった、
まあ何人かいるんでね、
はいはいはい、
そうですが、まあ大根さんから違う人にもなって、うんうんうん、最後の方は非常にやっぱりいい NHK のいい監督が入って
きっちり悪口を言って
ますね。中盤のあのだれるのはやっぱりね、
はあ、
監督問題じゃないかなっていう。
だからこの今度来たらこれも見てちょっと言いたいよね、
はいはい、ダイナーね、
ダイナ
ー、俺これ原作きつかったんだ。
まあ死者も回ってきてないからな俺。
見ますかダイナー。
いやいや大丈夫、見なくていいや。
7月5日からですね。
7月5日から、はい、
うん、
あ、藤原竜也か、
はい、藤原竜也です。
は
あ、あれ太宰治も稲川さんじゃないかな、きっと。
あ、そうかそうか、
きっと、はあ、なんか、
はいはいはい。
でもあれかな、
やっぱり奥田英二、真矢美希、
うん、
土屋アンナ、小栗旬、金子信之、佐藤恵理子、斎藤拓、武田真治、本郷奏太、久保田なんとか、まあ、全員いるじゃないですか。
久保田なんとか、はい、
あのね、はい、やっぱり今の撤回します、これいいです、別に。あの、まあ、はい、見ると思うんですけど僕は、
はい、
だからまあその次来た時はまあ、
はい、
そのこれの
天気の方のパンチだね。まずね、
うん、天気の方の回に呼んでいただければ、
はい、
そうですね、多分いずれやると思いますけど、
はい、
はい、
お願いします。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい
はいはい、というわけで告知、
はい、
はい、これが一応7月の15日週ですね、
うん、
の予定ですね、うん、はい、ということで、じゃあまずは、はい、東京ミルクホールの、10月公演ですね、はい、うん、10月の公演がございます。10月の、9日の水曜日から、10月14日、体育の日、月曜祝日となります。この日まで、公演をさせていただきます。場所は、下北沢 B1、で行われます。はい、こちらも、なんかね、先日、ワークショップオーディションというか、出演者を募るものもやりまして、もう、この配信されてる、時には、出演者が決まり、稽古に入ってるはずなんです。ね、はい、ちょっともう、スケジュールを開けて、待っておいていただければと思います。そして、月一トークイベントが、8月は19日の月曜日。
はい。
はい。です。世界通貨です。ミルクブレイク第25夜。
はい。
場所は池の上のバーガリガリさんで、はい、行われます。入場料1500円でございます。
はい。
夜7時15分から、はい、開始になりますので、こちらも、もうちょっとあれですね、ありますので、ぜひお越しください。
はい。
8月のそのミステリーイベントに私と、座長の佐野が出させていただいてますので、
うん、
それのお話があったりなかったり、うん、まあ、ちょっとまだその、福岡公演の前なんで、うん、ちょっとどこまで話していいかわかんないですけど、とか、7月の活動内容のご報告だったりとか、いろいろありますんで、ぜひぜひお越しいただければと思います。
はい。
はい、番組的には公開収録イベントがすでに終わってる。
終わってますね。
あ、はい。じゃあちょっと前回までの。あれですね、はい、はい、はい、まだまだありますよ、はい、でこの7月の15日週だとまだチケットがあるかな、わかんないですけど、ミステリーナイトという、はい、2019、はい、ブラッディ・ウルフ博物館の怪しい影という、はい、今、申し上げましたが、佐野バビーチ、新庄勇気2人を出演させていただきます。佐野は脚本も書いてますんでね、はい、東京公演の8月の11日から15日の、4回公演、大阪公演8月16日17日の2日間にわたった1回公演、そして福岡公演が8月24日25日の、事件編と解決編の、2日間の公演となりますので、はいはい、こちらも、チケットはもうすでに発売中なんですが、
はい、
毎回もう本当に、数日で売り切れたりとか、するような、もう回によっては1日で売り切れたりとか、
はいね、
ありますので、もしまだチケットが残っていれば参加できるかもしれませんので、はい、ぜひ調べていただいて、各ホテルのですね、サイトの方で、販売になるかなと思いますので、宿泊が絡んだことになりますので、はい、ちょっともこちらもお調べいただいて、見てみていただければと思います。よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあ、ちゃまさんの方から何か。
はい、8月になっちゃうんですけど、8月の24日。
24日。
の土曜日ですね。
はい。
はい、タイガースキャストの皆さんと神宮球場で野球を見てきます。
野球を見てくる。
告知。
そこに一緒に神宮球場にいると、なんか、一緒にいる。同じ空気が吸えるかもしれない。
プロ野球チップスのカードをあげます。
じゃあ、そう見つけた人には、はい、プロ野球チップスのカードをもらえる。
はい。
先着。
はい。はい。
よくありました。はい。あ、で、冷蔵庫さんの方から。
7月21日ですね。
7月21日。
はい、例の日暮里斎藤優さんの。
あ、721。
はい。あれで、独演会やります。12時会場、12時半開演、1時45分終演、2時から先頭オープン。先頭代込みで1000円と。
最高ですね。
なんと、11回目にして、タオルできました。
冷蔵モンスタオルが、
はい、
ついに、
はい、500円で販売いたします。
あ、素晴らしい。欲しい。欲しいやつ、
はい。500円で販売いたしますんで。
買ったタオルを持ってお風呂にも入れると。
はい。
素晴らしい。
はい、できますんで、ぜひ、今回、牧野捨てて子さんが、
あ、
牧野捨てて子さん。ゲストで来てます、くれますんで、
はい、
頑張りたいと思います
ので
、
はい、
よろしくお願いします。今回、これ何日でしたっけ、
15日
ですね。15日。まあまあまあ、まあ
ですね。
その前にね、ナックファイブ出るんですけど、これもう終わってますね。あ、まだラジコで見れるわ。
ラジコで、
ね。7月11日の、
はい、
ゴーモンズに、
はい、
これの、独演会の、
告知で。
告知と、あと僕の、ネタの披露で行きますんで、
はい、
出てますんで、ラジコでナックファイブ、
はい、
11日のラジコで見てください、聞いてください、はい、お願いします。
はい、わかりました、はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、てなわけで今回は
今回は
久々の。だから冷蔵庫さんが来ていただいて、前回僕がいない時だったので、
う
ん、
だから半年ぶりぐらいだ
ったんですよ。もう、今年初めてぐらいですか、ね、去年の年末のね、はい、はい、収録以来かと思いますね。
久しぶり、
本当に番組
的には
。はい、
いきなりオープニングあれだから俺どうしようかと思っちゃったよね。茶番だって分かったから口挟まなかったんだけど、
いつ最後のオチで僕あのけなされるんだろうと思ってずーっと、はい、
10分ぐらいとかびっくりしちゃった本当に。
最近その傾向多いですよね。
あ、そうなんだ。
振って振って、ね、無駄な話を
振って振って、ね、
あのヘベレッケさんは聞いてますという。
あ、本当ですか。
ありがとうございます。あと海地野さんもいいねしてたんで聞いてると思います。
あ、本当ですか。ありがとうございます。5人ぐらい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、素晴らしい。
はい、というわけでまた、
はい、
次回もね、
はい、
はい、楽しいお話をさせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、レズゴンさんもまた秋に、
はい、
お越しいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、
というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりネッチをお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
キャンマス2019と
ヒエヒエレズゴマンでした。
皆さんまた来週。
バハ
ー。